ここから B 面です。杉森健司議員の一般質問を続けます。質問、経営基盤強化に向けた DX デジタルトランスフォーメーション導入支援を。答え、早期実現に向け次のステップにつなげたい。言葉の説明、 DX デジタルトランスフォーメーション、 ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。言葉の説明を終わります。地域経済の回復を。質問、総合的継続的なキャリア形成就職支援策としてキャリア教育の推進が必要と考える。地元経営者の声を届ける職業講話を。教育部長、学習の状況や学校の移行計画もあるが選択肢として紹介することは可能と考えている。質問、世界観とテクノロジーでかつブランド戦略 D2C 消費者直接取引を長泉ブランド戦略の一つとして捉え、企業と町が連携した継続的戦略を。言葉の説明、 D2C 製造者が中間流通を介さず自社のサイトなどで商品を直接消費者に販売する仕組み。言葉の説明を終わります。産業振興課長、長泉ブランド事業も4年目を迎え、新たな販路拡大戦略も必要となっているため、インターネットを活用した D2C 消費者直接取引も含め、長泉ブランド事業を行っている商工会や登録事業者の意見も聞きながら、新たな取り組みを研究していく。質問、コワーキングスペース開設の計画時期は。課長、単なるテレワークなどの業務スペースではなく、交流の場や企業や企業連携の相談、専門家によるコンサルティングを行う場としての開設運用を目指す。早期実現に向け運用などの情報共有を図りながら次のステップにつなげたい。言葉の説明、コワーキングスペース、基本設備などを共有しながら個人事業者やテレワークの方が仕事をする場所。言葉の説明を終わります。次は石川美穂議員の一般質問です。自治体に負担のない防犯カメラの設置を要望。質問、安全安心な街づくりに防犯カメラの設置を。答え、犯罪の抑止効果が期待できるため推進していく。児童生徒が安全安心に過ごすために。質問、公園及び通学路の防犯カメラの設置状況は。地域防災課長、防犯カメラは犯罪の抑止効果が期待できるほか、犯罪が発生した際の事件解決にも大きな役割を果たしており、現在公共施設などに170台余りの防犯カメラを設置している。通学路については平成30年度から令和4年度まで5カ年で各年度4台合計20台を設置する計画で、現在12台が設置済みであり、また地域の要望により公園2カ所にも3台設置している。今年度は上戸狩第一浄水場付近、勤労者体育センター付近、下戸狩八幡神社付近、すすき原広場付近への設置に向け調整をしている。質問、自治会への防犯カメラ設置事業費補助金制度の状況は。課長、現在自治会からの申請は1件であり、設置に向けて手続きを進めている。この補助金事業は児童生徒を犯罪から守ることが主な目的となっていることから、日頃から児童生徒のために活動している子ども会や PTA などの意見も確認した上で検討いただくよう、9月に各区長に対して再度設置の検討を依頼した。自治体に負担のない防犯カメラの設置を。質問、みんなで防犯プロジェクトは、自治体が所有する土地に自動販売機を設置することで 自治体の負担なしで防犯カメラの設置が可能となる。このスキームを利用した防犯カメラの設置を要望したいが、町の考えは、総務部長、一般社団法人日本セキュリティ振興協会が取り組むみんなで防犯プロジェクトは、自動販売機の収益を防犯カメラの設置や維持管理に要する費用に充当するものであり、自治体の負担なしで防犯カメラを増やすことができることから、大変魅力的な取り組みだと感じている。この取り組みについては、犯罪抑止効果などに大きな役割を果たすことや、財政的な負担もないことから、安全安心な街づくりを目指す上で有用であるものと考えている。質問。すでに60自治体以上が締結しているこの協会との協定を、当庁も締結することで、防犯カメラの設置予算の有効活用につながると思うが、町の考えは。部長、財政的なメリットがある一方で、自動販売機の設置による周辺の環境被害なども懸念されるため、すでに設置済みの先進事例を確認するなど、設置の可能性を調査したい。次は、堀内浩議員の一般質問です。今一度災害への備えと確認を。質問、災害から命を守るため今できることは。答え、確かな情報発信と対策の強化に努めたい。豪雨災害、その備えと対策は。質問、町が取り組む流域治水の活用法は。建設計画課長、公園緑地の整備、森林環境譲与税などを活用した間伐による森林管理保全、大規模な土地利用時に雨水調整池設置指導の徹底、また防災指針を盛り込んだ立地適正化計画の検討などを進めることで、河川区域や浸水想定区域外において地域防災力の強化や減災対策が図れる。町づくりに関わる企業や住民と共同し推進したい。質問、頻繁に起きる松川水系の溢水対策は。工事管理課長、町管理の河川は農業用水と重複しているため、警報発令時や局地的な大雨が予測されるとき、大関土地改良区や用水組合と連携し、用水を締め切ることで溢水を回避している。また平成30年度から緊急かつ施工可能な部分の河川改修事業を行ってきた。松川でも実施しており、今後も流下能力が不足している部分の改修を計画的に進めたい。質問、溢水を見極める気象情報の分析判断は極めて重要となるが、地域防災課長、局地的な豪雨の予想は大変難しいが、気象庁のウェブサイトや民間のウェブサイトなど、より精度の高い気象情報を積極的に収集し、迅速な初動体制の確立に努めたい。質問、防災ラジオの普及率アップを。課長、誰もが手軽に情報を入手できる重要な情報伝達ツールであり、普及を促進したい。なお、10月から県内初となる民放テレビ局の D ボタン機能を活用した情報配信も開始した。大規模地震、負傷者の対応は。質問、大規模地震の発生による負傷者は、3カ所の救護所と2カ所の救護病院が対応する。その備えは万全か。健康増進課長、3カ所の小学校を救護所とし、がんセンターと池田病院を救護病院としている。各医療救護施設には災害用救急医療セットを配備し、使用期限に合わせて定期的に更新を行っている。また救護病院とは総合防災訓練などで非常時を想定した訓練を実施している。質問、救護病院としての機能を発揮する資機材が必要となるが、その備えは。総務部長、 救護所でのトリアージで対応が不可能な負傷者は、救護病院である県立静岡がんセンターまたは池田病院に搬送し医療を受けるため、災害時に必要な資機材を整備しておくことは重要であり、資機材を収納する防災倉庫の設置も必要である。次年度池田病院へ防災倉庫を設置するための協議を進めており、その後資機材を充実させて災害時でも適切な医療を受けられるよう支援していく。言葉の説明。トリアージ、多数の傷病者が同時に発生した場合に緊急度や重症度に応じて治療優先度を決めること。言葉の説明を終わります。次は福田明議員の一般質問です。声が聞きづらくなったらすぐに補聴器を使いましょう。質問。希望者に無料の PCR 検査の実施を。答え。検査対象をむやみに拡大して実施する考えはない。 PCR 検査に関わる課題。質問。県に無症状感染者をいち早く把握して適切な措置を取るため、希望する人に無料で PCR 検査の実施を要望してはどうか。住民福祉部長。県は症状のある方を中心に行政検査を行い、疑わしい場合は医療機関での検査で対応する。町としても希望する方への無料の PCR 検査の予定はない。質問。保健所の指定した濃厚接触者以外の希望者への検査費用は町が負担を。副町長。当庁では小中幼保などでのクラスター防止、家庭への感染防止のため、短時間で結果が判明する専用キットの PCR 検査体制を導入し、事業者が実施した PCR 検査への助成制度を開始している。感染への不安という希望者への PCR 検査の町負担は現時点では考えていない。質問。陽性患者の療養状況、入院、自宅療養、宿泊療養施設などをホームページで知らせる考えは。地域防災課長。県が入院状況や地域別重症者の病床占有率、宿泊療養施設の入居状況を県ホームページを通じて公表しているため、改めて町で知らせることは考えていない。質問。補聴器購入助成金の引き上げを。答え。補聴器の助成額は8万円を上限額とする。補聴器の助成と活用。質問。助成上限額を引き上げて聴力レベルの中等度難聴の範囲は WHO 基準41から70デシベルとすること。また修理調整費の助成を。住民福祉部長。平成25年度から多市町に先駆けて購入費助成事業を開始した。以前から調査研究を重ね、助成などの拡充をすでに決定しており、令和4年度から助成額を購入費の2分の1以内で8万円を限度とし、聴力レベルは中等度難聴とされる41デシベル以上に対象を広げる。修理調整はメーカー保証や店舗での無料調整がある。質問。成人検診の時に聴力検査の項目を設けては。部長。特定検診や高齢者の健康審査は沼津医師会管内の2市2町で同一項目として実施しており、特定検診に聴力検査の項目を加えることは考えていない。質問。公共の場所にヒアリンググループ、磁気ループの設置を。企画財政課長。欧米では設置が進んでいるが、国内では導入した事例は少なく、当庁においても現時点では導入の要望はない。
次は杉山夏夫議員の一般質問です。気象変動、豪雨が心配される町道への溢水対策を早急に。質問。町北部は過疎化の傾向、対策を問う。答え。 第5次総合計画、農住共生ゾーン持続可能な農業の確立、農業の衰退が要因では。質問、農業の衰退と現状課題は。産業振興課長、農業従事者は全国的に減少推移、当庁も同様で、農業委員会が実施する利用状況調査では、耕作放棄地が令和元年度26ヘクタールが令和2年度37ヘクタールと増加、後継者不足や高齢化の現状がある。質問、過去町総合計画に毎回支援策が謳われ、効果は認められるが、農業の衰退傾向は止まらないのが実態。成果が結果として出なかったことになる。農業は無理との声や、農地を農業に限らない多様な活用を望む声も多い。視点を広げ、抜本的な調査研究をするときではないか。都市環境部長、現在、人、農地、プランを具体化するため、対象地域の方にアンケートを実施、今後の経営状況などの把握をしている。第5次総合計画の地域特性を生かした持続可能な農業に対する施策を着実に進める。質問、町道831号線への一水対策を早急に。答え、対策の見込みは未定、調査を実施する。道路管理者、町の対策は。質問、豪雨時に道路が冠水し通行止めとなる路線の現状把握と対策しない理由は。工事管理課長、下長久保水穴地内町道831号線において昨年7月に町道が冠水し車両が1台水没した。ポンプによる排水を実施するとともに注意看板を設置した。排水管は民間企業が敷設したもので、町が管理するものではないと認識している。また排水管の実態把握に至っていない。建設計画課長、昭和50年当時は町に規制がなく、法に基づく盛り土などの指導はしていない。質問、道路管理者として管理責任の認識は。工事管理課長、道路の冠水により被害が出ていることから実態把握に努めたいが、回収方法や時期は見込みが立っていない。質問、冠水の対策と有事の際の補償は。都市環境部長、対策の必要はあると認識しているが、冠水をする頻度を鑑み、これまで通りポンプ排水による対応を図る。副町長、被害対応は民法により賠償責任が生じた場合となるが、自然災害は国家賠償法の対象外となり、同様に今回のケースのような冠水は自然災害であり、道路管理者の瑕疵ではない。次は、植松秀樹議員の一般質問です。早期の災害復旧を。質問、コロナ禍で最も影響を受けている世帯への支援を。答え、一人親世帯などへ生活応援特別給付金を支給する。災害復旧の見通し。質問、7月上旬に発生した災害復旧の見通しは。工事管理課長、町管理の道路や農業施設は早いもので令和4年1月末、 工事量が多い物件でも令和4年3月末を目標に復旧を進める。県管理の河川の桃沢川は令和4年3月末までに、黄瀬川は遅くとも来年の台風シーズン前までに復旧予定である。盛り土などの状況。質問。町内の盛り土の状況は？また違法な盛り土の存在は？建設計画課長。盛り土に限らず、静岡県土採取等規制条例に基づく届け出のあったものを含め、13件の調査を実施し、このうち4件について是正を必要とする箇所があることを確認した。質問。今後の対応は、国や県と連携し、迅速で着実な対応を。課長。是正を必要とする4件について、各種法令などに基づき、対面にて口頭指導を行ったが、是正には至っていない。今後も関係機関と連携を図り、監視体制を強化し、違反案件には事業者や土地所有者に是正指導を実施するほか、届け出などあった計画については、適正な行為が実施されるよう、必要に応じて立ち入り調査などを実施する。マダミの保障、備えを。質問。今後のコロナ禍の状況や不登校への対策にも適用できるよう、オンライン授業など様々な備えを検討していくべき。教育長。コロナ第6波に備え、児童・生徒の学びをいかに保障していくか、様々な研究を進めていく。生活応援特別給付金。質問。コロナ禍で最も影響を受けている世帯に向けた支援の実施を。町長。長期に及ぶコロナ禍により、特に大きな影響を受けている一人親などの低所得、子育て世帯の方々に、日常生活をコロナ以前の状態に少しでも回復することができるような支援が急務であると考えている。そこで、町単独で対象となる世帯に対し、生活応援特別給付金を早期に支給したい。コロナ禍でも頑張ろうと思える取り組みを。質問。町内経済への刺激策。コロナ禍で我慢を続けている住民への還元策なども実施を。町長。長いコロナ禍での制約のある生活を余儀なくされている住民の皆様への生活支援、経済支援に向けた施策は、ぜひ実施したいとの思いがあるが、コロナの感染状況を見ながらの判断が必要不可欠となる。よって、従来からの経済支援策にとらわれることなく、短期間で準備ができ、タイムリーな実施が可能となる電子決済機能など、デジタルツールを活用した支援施策も視野に入れ検討していく。その他質問、町長の所信表明について。期待しています。私の要望、意見。8月1日号の我が町探検クイズに応募していただいた中から、ご意見を抜粋して紹介します。女性活躍に期待。女性議会が大きく取り上げられていて、興味を持ちました。これから先、女性が積極的に議会に関わることが増えればいいなと感じました。10代。 10年ぶりの女性議会を開会。表紙、見開き、最終ページのインタビューとうまく構成され、さらに読みやすくできていました。女性議員がいてほしいですね。10年前のこの会に、学校の教室にエアコンをつけてほしいという参加する方からの相談をされたことを思い出しました。どの市町よりも先に設置されたことにびっくりしました。60代。10年ぶりの女性議会ということで、いろいろな質問提案を読ませていただきました。長泉町を本当に良くしたいという心遣いが伝わってきました。これからも長泉の発展のために頑張ってください。50代。10年ぶりに女性議会を開会されてよかったと思う。女性の意見を取り入れて、今以上に住みやすい、生活しやすい長泉町にしてほしい。以前は他市民でしたが、長泉町に引っ越してきて本当によかったと思います。40代。女性議員の誕生に期待です。新しい考え方や視点は、イノベーションには必要であり、そのきっかけになればと思いました。30代。デジタル化に期待。最近問題になってきているデジタルデバイドの解消について検討されていることが分かり、期待しています。70代。言葉の説明。デジタルデバイド。コンピュータやインターネットなどの情報技術を利用したり、使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる貧富や機会、社会的地位などの格差。言葉の説明を終わります。業務、教育など、あらゆる面でのデジタルトランスフォーメーション推進を期待しています。30代。今後の施策に期待。子どもの教育環境向上と、みんなが住みやすい町の施策に期待しています。50代。今後、台風や災害対策に期待します。30代。より良い町づくりをこれからも進めてほしい。60代。議会だよりを読んで、生活に密着した課題が議論されていることが分かって楽しみです。60代。本当に住みよい町にするためには、私たち住民が誰に対しても思いやりの心を抱いて接することが大切だと思います。70代。町の予算の使われ方が分かって安心しました。30代。一般質問のコーナーがとても良いと思います。自分では思いもよらない質問が多く、見ていて楽しかった。機会があれば自分も質問したい。30代。我が町探検クイズ、ここはどこでしょうは楽しみです。50代。11月定例会は12月10日金曜日まで開会予定です。インターネット中継をご覧ください。本会議の様子はインターネットで視聴できます。会議中は中継映像を、終了後は録画された映像を視聴できます。議員が聞く街角インタビュー。ハピハピ野菜組の参加者に聞きました。設問1。長泉町にはいつ頃からお住まいですか？保護者。2. ハピハピサークルの感想は？お子さん。3. 他にどのようなことを実施してほしいですか？お子さん。4. これからの長泉町に期待することはありますか？保護者。原文区、山田さん親子。 1、以前住んでいましたが、一度転出し、5年前に戻ってきました。2、野菜の収穫が楽しいです。特に収穫したジャガイモで作ったジャガバタは美味しかったです。3、友達を作りたいので、キャンプなど宿泊体験をしてほしいです。4、もっと海外との交流をしてもらいたいです。下長久保区、木村さん親子。1、生まれた時から住んでいます。2、野菜を収穫しておばあちゃんと一緒に料理することが楽しいです。収穫した野菜は美味しいです。3、キャンプやバーベキュー、料理教室やゲーム対決をしてほしいです。4、青木村でのリンゴ狩りのようないろいろなフルーツ狩りがしてみたいです。我が町探検クイズ、ボル138、ここはどこでしょう？町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。正解者の中から抽選で10人の方に1000円分の図書カードを贈呈します。丸とがり日吉神社公園。ヒント。令和3年1月31日に開所した町内で一番新しい公園です。写真は公園の全体を写し、広い敷地の奥には滑り台、ベンチが設置されています。応募方法、はがき、ファックスで、クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は、紙面で紹介させていただく場合があります。なお、締め切りは、12月31日金曜日、消印有効です。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号、411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会広報広聴常任委員会。前回の正解は南子ども園のドでした。応募総数59通、正解59通。編集後期、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が解除となり、少しずつではありますが、平常な生活の兆しも見えてまいりました。町議会では、9月の改選後、初の議会定例会、議会長泉も200号を迎え、新たな体制での発行となりました。これからも、紙面やウェブを通じて町政・町議会の様子を分かりやすくお伝えできるよう工夫し、新たなことにもチャレンジしてまいります。引き続き皆様からのご意見ご感想を議会にお寄せください。杉森健治。発行責任者、議長井出春彦。広報広聴常任委員会、委員長杉森健治、副委員長石川美穂、委員大沼正明、福田明、加藤祐希、安田光子、若林徹、内田幸秀。これで議会長泉ナンバー200を終わります。今月の担当は A 班、矢島、加藤、中村、村田でした。この後は何も録音されておりません。 テープを巻き進めて、A 面の頭出しをしてお返しください。